聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書19章の4節から13節までをお読みします。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のこと自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。本日は神様の助けを得ることによって闇の力を退けようという話です。神様の力をもらうことで闇の力を退けようという話です。ユダヤの宗教指導者たちは、群衆が救い主イエスに夢中になっているのを嫉妬して、この30代前半のイエスという若者を殺害しようと企てました。真夜中にこの男性を逮捕すると、自分たちの宗教者のトップにあたる祭司長、大祭司のもとに連行していきました。そして最高法院を召集して裁判を開いたのでした。それは真夜中の出来事でした。空が明るくなる前、未明の時間帯、裁判が禁止されている、そういう異常な時間帯にあえて裁判を取り行いました。皆が寝静まっている間、自分たちに都合の良い証人を集めて、自分たちが望んでいる判決を陰謀によって勝ち取ろうとしました。そして続いてローマ人の総督ピラトのもとに被告人イエスを引き渡して死刑判決を得ようとしました。それは夜明けの頃でした。ローマから派遣された総督の大切な仕事の一つは、現地人のために正義を実現する裁判を執り行って、現地の治安を維持することでした。ですから被告人イエスをピラトは引き受けて、ユダヤ人たちから事情を聴取することによって、この仕事に取り掛かったのでした。最初のやり取りで分かったことは、ユダヤ人には 死刑執行の権限がないから、このイエスという青年を引き渡してきたということでした。ピラトは鋭い洞察力を持ってこの青年を取り調べましたけれども、何の罪も見出すことができませんでした。青年イエスに好意さえ抱いていたようでした。ピラトは適切な判断を下して、これより数時間にわたってこの青年イエスを解放する努力を積み重ねていきました。しかしピラトはのっけから一番安易な方法に頼ることでそれに失敗してしまいました。ユダヤ人にとって一番大きなお祭りである杉越の祭り、それが目の前に迫っていました。その時に総督は毎年ですけれども囚人の一人を釈放するという人気取り政策を実行していました。それを思い出して、ちょうどいい機会だ、群衆に働きかければこの罪を見出せない青年を解放することができる、そんなふうに踏んでしまいました。ところが蓋を開けてみると、ユダヤ人の群衆は祭司長や下役という当時の宗教指導者に説得されて考えを翻してしまいました。説得といってもそれは嘘にまみれた工作でした。こんな男がいるといずれ自分たちの国はローマ人にコテンパにやられてしまう、そういうような言葉を持って群衆を当時の宗教指導者たちが丸め込んでしまいました。そしてその代わりに釈放するのは強盗を働いていたバラバという男性だということになってしまいました。異常な判断をユダヤ人は下したのでした。それにもめげずピラトはこの被告人を鞭打たせて、体中血まみれになった姿のイエス様に茨の冠をかぶせて紫の衣を着せて再びユダヤ人の前に立たせました。何を思ったのか、そうすれば罪一つなきこの青年を受け入れてくれる、無罪だと分かってくれるとピラトは考えたのでした。ところがそれは火に油を注ぐ結果になってしまいました。祭司長下役たちは逆に十字架につけろ、十字架につけろと叫び出してしまいました。律法によれば死罪にあたる、神のこと自称したからだと訴え始めました。一致団結してユダヤ人はピラトに逆らい始めました。これでは説得に失敗してしまう、そういうふうにピラトは感じました。もし暴動でも起きたら総督としての治安維持能力が皇帝チベリウスに疑われてしまう、そんなふうに思ってピラトは肝を冷やしました。釈放のために力を尽くしましたけれども、再びユダヤ人は叫び声を上げました。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない、王と自称する者は皆皇帝に背いている、そんなふうに叫びました。ピラトは植民地の男たちに心を見透かされて皇帝への忠誠心を問われてしまいました。ピラトは痛いところを突かれた、そう思ったのでしょう。すぐさまイエス様を死刑にするために裁判を開始してしまうのです。皇帝ティベリウスともともと太いパイプを持っている人物であれば、こんな政情不安定なユダヤに 総督として赴任させられることはなかったと思われます。太いパイプを持っている人物はもっとローマの友好国である大きな国に赴任したことでしょう。しかしユダヤ人の地に赴任するさせられるものというのはどちらかというと最初から忠誠心を問われているような人物でした。そもそもユダヤの都は外国人支配者に対する暴動が起こるということで有名な都でした。疑い深いローマ皇帝は使わした総督がそこで起こったトラブルをどんなふうに処理するのかつぶさに観察することで自分との距離、忠誠さを見極めようと思ってそういう人物をわざわざユダヤの総督に任命します。でピラトはまんまと罠にかかって正義ではないと知りながら自分を守るために罪汚れなきイエス救い主の命を犠牲にする決断を下してしまいました。群衆の要求を飲んでしまったのです。正式な裁判手続きを経ることなくなし崩し的に十字架刑に引き渡してしまいました。夜明け以来数時間にわたる解放釈放の努力は虚しく終わってしまいます。救い主イエス様が正しい方だと十字架刑の中にかかる必要はないとそれを証しする最後の場面がこのピラトの裁判の時でした。裁判というのはもともと正しい人を強い権力から守って救い出すというのが裁判における大きな大事な機能になっています。まさしくその機能を果たそうとピラトが務めた時にとうとう悪い力の闇の力によってこの場全体が包まれてそれがなし崩し的に壊れてしまって失敗してしまったという虚しい結果を招くことになりました。このような闇の力というのはこのような決定的な裁判の場面だけで働くのではなくて私たちの日常にも忍び込んでくるものです。裁判の席ではピラトがせっかく囚人の一人を釈放としようとしてそれをイエス様に選ばせようと努力したのですけれども群衆たちは宗教指導者の嘘を信じ込まされてこのたった5日前に自分たちのヒーローとして迎えたこの方を十字架につけろと一転して叫んでしまいました。またユダヤ人としても同じようでした。サムエル記上の8章に描かれている通りユダヤ人にとっての王というのは神しかいない。神が真実の王でそして目に見える王としてその時々に王が与えられているに過ぎない。そういう信仰を持って歩んできた民だったんですけれども青年イエスを処刑するためにユダヤ人たちは皇帝以外にローマの皇帝チベリウス以外に私たちに王はありません。嘘を言うことによってピラトの心を突き崩していくということになってしまいました。彼ら自身も闇の力にとらわれてこのような嘘を持って死刑執行を確実なものにするという動きをしてしまいました。申命記1章旧約聖書を見ますと裁判というのは神に属する働きだ人の顔色を伺ったり人を偏り見たりしてはならないと明言 されています。それは神聖な手続きでなければなりませんでした。ところが主イエスの裁判、最後の砦にあっては闇の力が大きく働いて、嘘の訴えによって死刑が決まってしまいました。自分たちの救い主、神様が使わせてくださった方を極悪人と共に処刑してしまうという愚かさを当時のユダヤ人してしまいました。ローマから来た総督ピラトと一緒にそのような過ちを犯してしまいました。でこれは同じローマ、ヨハネによる福音書の8章44節に書かれている言葉がある意味実現したような形になっています。8章44節、悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない。悪魔は偽りを言うときはその本性から言っている。闇の力が働くとき、嘘に基づいて人殺しがなされる。それが実現してしまいます。ピラトに怒っただけでなく、ユダヤ人に怒っただけでなく、こういう力は私たちにも働くことがあります。ところが私たちはそういう闇の力に対して無力なのです。悪魔の嘘は時に永遠の真理のように光り輝いて見えることがあります。努力すればするほどドツボにはまるというアリ地獄のような局面が私たちの日常に起こることがあります。警察が誤って別人を逮捕して有罪にすることもしてしまうこともあります。新聞、テレビ、インターネットが一体となって事実と異なる報道をすることで、全世界がそれを信じ誤った判断を下すということもあります。そもそも世界に人殺しが起こり、戦争が起こり、平和が乱されるのは、こういう闇の力が働くにもかかわらず私たち人間が無力であることによって起こります。でこの闇の力から逃れる方法は一つしかないと聖書は、神様は私たちに教えています。闇の力よりももっと強い神様の力をいただくことによってしかこれに打ち勝てない。私たちは無力だから、そういうふうに聖書は私たちに教えています。どうすれば神様の助けを、闇の力を打ち勝つための力を神からもらうことができるのか、それは普段からこの後よみがえられる救い主イエスと良い関係を結んでいくことにあります。主イエスを嘘で訴えた当時のユダヤ教の指導者たちは、敬虔なユダヤ教徒として振る舞っていたようには見えたんですけれども、実際には神様の御言葉に生かされるという毎日を送ってはいませんでした。その結果、心奪われて嫉妬心のあまりに自分たちの救い主を殺してしまいました。総督ピラトも救い主の素晴らしい人柄を高く評価して無罪を確信してはいましたけれども、天地創造の神を信じることがなかったゆえに、闇の力に打ち勝つことができませんでした。ピラト自身は自分にこの青年を釈放する権限もあるし、十字架につける権限もある、そんなふうに自覚していましたけれども、実際にはユダヤ人から突きつけられた嘘に動かされて、アリ地獄にはまるような形で釈放の権限を放棄してしまう。正式な裁判手続きも経ずに、なし崩し的に囚人を引き渡してしまうという愚かなことをしてしまいました。闇の力に打ち勝つためには、自分の力で頑張るのではなくて、神様の助けを得なければなりません。そのためには、まず救い主イエスを信じて、自分の救い主として受け入れて、神様の力に頼ることが先決です。 すでに信じている方々は普段から聖書の御言葉に聞いてイエス様と救い主と丁寧な信頼関係を築いていくという努力をすることが必要になっています。自分の中身を一旦空にして神様の霊に自分を突き動かしていただく、支配していただくということが闇の力に打ち勝つ有効な方法です。そういう時に私たちは闇の力を打ち砕く光を身に帯びることができるようになります。私自身にも苦い思い出があります。前にもお話ししましたけれども、ある教会から声をかけていただいて牧師として来てくれないかという話がありました。赴任したいと決意を固めた頃に、その教会の代表者の方とお話しする機会がありました。はっきりとおっしゃらないんですけれども、牧師として呼んであげるから私の子分になりなさいというような意味のことを言われました。相手の肩越しに闇の力がうごめいているような様子をかすかに感じることができました。神様が特別に見せてくださったのです。家族と相談の上に即刻断って難を逃れることができました。しかし闇の力は働いていますから、大騒ぎになりました。私たちが神様の守りをもらう得るという時に、守ってもらえるから完全に自分が無傷でいられるのかというと、必ずしもそういう時ばかりではありません。神様に導かれる毎日を歩む時に、さまざまな祝福をいただくことがあります。神様の祝福をいただくと同時に闇の力も生きり立つことが多くあるのです。何度もお話ししましたけれども、500年前にマルチン・ルターが宗教改革を断行した時には、当時の教会の指導者、社会の指導者とさまざま激しくぶつかり合うことになりました。19世紀にメソジスト教会が急成長した時には多くの批判をその教会は受けました。20世紀にペンテコ派の教会が躍進すると、私たちの教派を含めて多くの教派が非難の声を上げるということが起きました。いいことをしていても神様の霊が働いて、いいことが起こると周りからの横やりも入ってくるということがあるのです。人生とは一筋縄ではいかない部分があります。闇の力を前にして私たちの能力、自分自身の能力には限界があります。大切なことはイエス様から知恵をいただいて嘘を見破ること、神様の助けを得て光と命の力で闇に打ち勝つことです。このような形で私たちが救われることを神様は望んでいらっしゃいます。今週も神様の招きに素直に応ずることで、永遠の御国をイエス様と共に築き立て上げていく、そういう一週間を過ごしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の釈放 にとって最後の砦となる裁判において、それもローマ総督ピラトによる裁判において、闇の力が働くことでなし崩し的に正義が壊されていってしまったことを私たちは目撃しました。闇が働くときに私たちの努力ではどうにもならないようなことが起こります。しかしあなたは生きて働いてくださっています。 私たちを助けてくださっています。あなたの招きに応じ、またイエス様との日々の関係づくりに励んでまいりますので、どうぞ私たちは嘘から解放し、闇の力を打ち砕く光で包んでください。あなたの助けを得ることで、私たちの周りに人間の力では実現できないような平和が巻き起こるように、どうぞ助けてください。しかしイエス様はこの死刑判決を受け入れて十字架にかかることで、私たちの身代わりとなって罪を滅ぼして、罪の借金を滅ぼして帳消しにしてくださいました。イエス様の十字架によって私たちは命を得ることができるのです。この地域の方々がイエス様を知り、イエス様の愛と御言葉を受け入れて、一人でも多くが罪許されて命を得ることができるように助けてください。そのためにも私たちこの群れを、創価教会をどうぞ用いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。